最初に一言、御言葉を持って祈りたいと思います。ハレルヤ、愛する天のお父様、今賛美した通り、あなたはすべての支配、すべての権威、権力、主権の上に置かれ、また今の世ばかりではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれたお方であります。御父はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の御座に着かせられました。私たちもイエス様のにあって、その天の御座のうちにキリストと共に座しております。その真理をどうか私たちがさらにさらに現実的に知ることができますように、神を知るための知恵と啓示の御霊をここにいる一人一人に与えてくださいますように、心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、どんなに素晴らしいのか、どんなに栄光に富んでいるものなのか、生徒の受け継ぐものがどのように豊かなものであるのかを私たちがますます知ることができますように、この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は先週の続きの放蕩息子の兄息子の方の、お話です。先週お読みした通り、この話は、パリサイ人や立法学者たちに対して語られた3つの例え話のうちの最後の一つです。つまり、一人の罪人が悔い改めたとき、どんなに天において喜びがあるのか、また、一人一人が実はどんな立場であるのかということが、書かれてあります。ルカの福音書のですね、15章ルカの福音書の15章、今日は25節から32節までです。はい、放蕩息子の弟息子の方は父親の財産を、もらって、そして旅に出て使い果たして、無駄遣いして、そして戻ってきました。ところが父親は、そんな弟息子を出迎えて、とても喜んで、祝宴を始めました。で、その続きがこの25節からです。ではお読みします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った、弟さんがお帰りになったのです、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れて、あなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。はい、というところです。弟息子は、遠くに離れて父の元を離れました。それに対してその間兄息子は、ずっと父親の元にいました。父親の元で畑の仕事みたいですね。畑にいたがって書いてあるので、 そして、この彼の言い分を見ると、長年の間お父さんに仕え戒めを破ったことが一度もありませんということを言ってます。どうも見ていると彼はあんまり、楽しくなさそうだったみたいですね。父親のもとで言いつけ一つ破ら、あ、戒めを一つ破らず、そしてお父さんに長年仕えてきました。お父さんのもとでこんなに私はお父さんのために働いてきたのにっていうことをここで主張してます。天の父がですね、私たちとの関係は父と子の関係であって、それも愛に満ちた親しい、それもその間には喜びや楽しみ、そういった共有が あります。本当はところが、この兄はですね、その父の良さを何一つ分からず、ただ戒めを守ればお父さんは喜んでくれる、あるいはお父さんの言いつけを何一つ違えずやっていけばお父さんは喜んでくれるっていうふうに思っていたみたいです。そのようにして、でも父親はこの 兄息子が、このようにしているのに、この兄息子が思っていた反応をお父さんはどうやら返してくれなかったようです。畑仕事あんなに頑張ったのに、お父さんがとても難しいことを、お手伝いをしろと言われたときちゃんと守ったのに、でもお父さんは、私のために子ヤギ一匹もくれたことがなかった、果たして本当にお父さんはこの兄息子に何も与えなかったんでしょうか。15章のですね、12節読みます。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。二人に分けてやったんです。弟にも兄にも二人にもうすでに信頼を分けてやったんです。弟にだけ分けてやったと思わないでください。この時兄にもあげてるんです。つまりこの兄は自分が望んだ子ヤギ一匹、そういったものにばっかり目を奪われていて、父親がかつてくれたこの豊かな財産を忘れているんです。だから友達が来て一緒に楽しめばいいじゃないですかね。お父さんがくれたお金を使って、でもそういうことはしない。ただお父さんが喜ばれるのはお父さんの言いつけ通り守っていく、お父さんがしちゃダメだよって言ったことをしない、お父さんがしなさいって言ったことをする、それを守っていけばお父さんは喜んでくれる。これはですね、私たちと、天の父である神様との関係に、非常に、よく似ているところもあります。天の父の戒めを破らないようにっていうふうに生活していては、この兄のように心に楽しみもなく、また喜びもありません。ただ窮屈さだけが、感じられます。ではお父さんはどういうふうに言ってるんでしょうか。お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。ここでも言ってますね、私のものは全部お前のものだ、言ってますね。だから兄はもうその父親からすでに与えられている豊かな財産をただ楽しめばよかったんです。クリスチャンになったら温泉しちゃダメとか花見に行っちゃダメとかそういったことじゃないんですよ。ただ父のゆえにその与えられている環境を、今与えられているこの春という季節を楽しめばいいんですよ、喜んで。ところが私たちは子ヤギ一匹さえくれないっていう、なんかね、そういう自分のこういう、なんか狭い視線があって、その視線 その対象、狭い視野の対象を満たしてくれるかどうかだけに心がいっぱいいっぱいになってて、その視野よりもはるかに勝る豊かな富に目を向けない、そういう傾向があるんです。天の父は、ではどのような、そういう私たちの心を喜ばれるのでしょうか。他の箇所を読みます。これは、皆さん開かなくても結構ですけれども、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人がいやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。アメン。つまり、いやいやながらではなく、心で決められた通りに、その天の父のために働くんです。そういう心を天の父は喜んでくださるんですよ。ちなみに今読んだのは第2コリントの9章です。後で読みたい方はメモっておいてください。で、続けて読みます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れさせるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできる方です、ね、神はこういうお方ですよ。すべてのことについて満ち足り足らせてくださるお方です。溢れるものとさせてくださるお方です。恵みを溢れるばかりに与えることのできるお方です。そういうお方を私たちは喜び楽しめばいいんですよ。ただ父親のことを誤解して、これしちゃいけない、あれしちゃいけない、これをすべきだ、あれすべきだ、そういったことにとらわれていたら喜びを、ロスしてしまいます。そういう意味で、この放蕩息子、弟の方が放蕩息子ということで語られるんですけど、この兄の方も実は放蕩していたんです。湯水のように。何を？父と一緒にいるという時間を、長い時間をこうやって放蕩して無駄遣いしていたんです、兄の方も。そういう意味で、兄は、ここで悔い改める必要があったんですね。放蕩息子の例え話はこの、父親の言葉で終わるんですけれども、その後この兄がどういうふうに対応したのか、そこまでは書いていません。その後、僕の考えていた父親ではなく、こんなにも気前よく、こんなにも豊かで、こんなにも、僕のことを愛してくれてるんだ、そういうふうに思って、言ったでしょうか。それともますます怒って、この弟を見て、こいつがこんなにいい、やりたい放題してきたのに、俺は相変わらずダメダメだっていうことで、これからも父親と一緒に過ごしていったでしょうか。それは分かりません。これは皆さんにも当てはまめることができます。これからその神様との歩みを窮屈に過ごしていくか、周りの兄弟姉妹たちを見て、なんであいつはあんなやりたい放題やってるんだって、そういうふうに、妬みながら過ごすか、それとも天のお父さんはこんなに、スケールがでかく気前が良いお方、僕たちはただ父と共に宴会を喜び楽しんでいけばいいんだ、そういうふうな生き方が、これはもう皆さん次第です。最後にですね、この、2人の息子、今後どういうふうに、関係していったか分かりません。兄息子の方が弟息子を、ちょっとだけ、なんだこいつって思いながら暮らしていったかもしれません。とにかくこの天の父の宴会が始まってからは、もう自分が放蕩していた時代のことは思わなくて結構なんです。かつて自分が、どんなに、落ちぶれていたか、どんなに痩せぐれていたか、そういうところだけを強調する証をする人がいます。自分はかつてこんなに 悪いことをたくさんしてきたのに、でも救われました。イエス様感謝します。そういう証をするところで、なぜか自分のしてきたことだけを、例えば自分が元ヤクザだったとか、自分が元、シャブ中だったとか、ですね、そういう自分の過去の悪さ自慢はしなくていいんですよ。なぜならもうイエス様の救いに入れられて、私たちはただこの宴会を楽しむだけなんです。俺は過去こんなのを食おうとしてたんだぜって言ってポケットからイナゴ豆取り出す必要ないんです。そんなのはただ兄を妬ませるだけです。そういうネタになるだけで何のいいこともありません。ただ父がくださった指輪、父がくださった靴、父がくださった晴れ着、そしてほふられた子羊、これをただ楽しめばいいんです。ですから過去のことはもう振り返る必要はないんです。ここにイエス様の名前によって集った一人一人は、ですからそうした過去のことはもう、ね、置いておいて、ただほふられた子羊の祭りを私たちは、祝おうではありませんか。では最後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたはいやいやながらではなく心で決められた通りの奉仕をするものを喜んでくださり、そして本当にただあなたを喜ぶものをあなたは喜んでくださいます。私たちがいやいやながら仕えていれば、主よ、あなたも本当にいやいやながらでしか私たちと接してくださいません。心から喜びを持ってあなたに仕えることができますように、すべてのことについて満ちたらせ、溢れさせてくださる、そのような力があなたにはあります。私たちがさらにさらに、あなたに会って豊かにされ、そしてこのほふられた子羊の祭りを祝わせてください。ほふられたイエス様こそ私たちの主であり、私たちが本来受けるべき罰から逃れることができた印であります。あなたは私たちにすべての良い技をすでに備えておられることを感謝いたします。私たちで考え出して良い技を行う必要はありません。そしてあなたが私たちを豊かにしてくださったとき、その与えられたあらゆる良きものを周りに流し出して、そしてもっともっと恵みをシェアして、そうです、5000人の、その必要を満たされたように、私たちはあなたの弟子となって多くの人たちにあなたのパンを分け与えるものとしてください。あなたは5000人の腹を満たしたばかりではなく、さらに12カゴのその弟子たちの数分だけカゴがいっぱいになるほどにパンをくださるお方であります。そのあなたにより頼みます。あなたを主とします。あなたが豊かなお方であることを感謝いたします。あらゆる天の豊かな富でもって私たちを霊的に満たし、また物質的にも満たしてくださるから感謝いたします。どうかあなたの愛の広さ、高さ、深さをますます知ることができますように、人知をはるかに超えた主よ、あなたの素晴らしさをもっともっとこの地上において体験させてください。今日ここに来ることのできなかった一人一人の兄弟姉妹を主を覚えてください。彼らのうちにもあなたがすでに与えてくださっている富に、栄光の富に気づくことができますように。この祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。